2012年4月1日日曜日午前10時47分くらい収録、カラーデイズワーカーでございません。はい、初めましての方は初めまして、ケクノ太郎と申します。ですね、まあ年度が変わりました。年度が変わったことでですね、多くの学生さんはね、学年が1個上がったりとかしたのではないでしょうか。カラーデイズの方も年度が新しくなったことに伴いまして、この4月でカラーデイズは第5期スタートという形になりました。そういうわけで前回のね、配信の方でもありましたけれどもですね、カラーデイズ第5期スタートということでいろいろと心機一転しました。でポッドキャストの方もパーソナリティ変更ということで、若さんに代わりまして私ケクノ太郎が務めさせていただくことになりましたので、今後ともぜひともよろしくお願いいたします。詳しくは本編の方で喋りますので、はい、ということで始めていきましょう。大学3年生ケクノ太郎がお送りする雑音混じりで自己満足な番組カラーデイズ。この番組はボイスブログのケロログとシーサーブログの提供でお送りいたします。はい、ということで改めましてこんにちは、カラーデイズケクノ太郎でございます。はい、ということでやっていきますけれども、はい、まあ詳しくって言うほどのことはないんですよね。詳しくはまあカラーデイズの方のホームページに書かれてあるので、そちらの方を参照していただきたいというか、まあ裏方の方は若さんが全てやっていただけるということで、まあカラーデイズのホームページの方の管理とかは全てデザインとかもね、若さんの方がやってくださるので、まあだから説明に関しても若さんがやってくれていますので、そちらをぜひとも参考にしてみてくださいというか見てください、うんっていうことです。はい、で僕がその今回パーソナリティ務めている理由とかも全て分かるようにはなっているのでね、うん、僕から話すよりも、うん、多分皆様にとっては若さんから説明ねしていただいた方がいいのかなっていうふうには思うのでね。はい、でまあそういうことで、まあまずは自己紹介の方からさせていただきたいと思います。僕の方から、はい、まあおそらく多くの方が初めましてなのかなと思うんですけれども、ケクノ太郎と申します。ポッドキャスティング番組ケクノロジートークステーションという番組を、またカラーデイズとはね全く別件で個人でやってる番組があったんですけれども、まあ、そちらの方もずっと継続して行っていくんですが、こちらと掛け持ちという形で、ポッドキャスティングは担当させていただくということになりました。でテーマとしての違いっていうことに関してはまだあんまりこうなんだ決めていなくて、うん、っていう感じなんですよね。だからテクノロジートークステーションで話してる内容とカラーデイズで話す内容が被ってしまうっていうケースも比較的ある可能性がね、あるんですけれども、はい、まあ今日はまあ割と近況報告的なことを話して、僕がどういうことを普段話すのかっていうこととかも大体知っていただきたいなというふうには思うのでね、大体それぐらいで、15分20分ぐらいの長さをめどに話していきたいというふうに思います。はい、いうわけでやっていきますけれども、うんなんか緊張するな、なんかこう慣れない BGM とともに、まあ慣れないとか言ってこの今流れてる BGM 作ってるのは僕なんですけれども、はい、あそうなんですよ、まあ自己紹介代わりに言っておくとですね、私自作曲とか作って、自作曲を作ってるって嫌ですけど、頭痛が痛いみたいで嫌ですけどね、まあ要は曲を作っていまして、オリジナル曲をケクノポップという、まあテクノポップとケクノ太郎をかけてケクノポップというサイトがあるんですが、そちらの方で、オリジナル曲の方を公開したりとかしていますよ。あとボーカロイドね、ねぐりねるかを使ってニコニコ動画の方に動画を投稿してね、オリジナル曲を投稿したりとか、まだペーペーなんですけれどもやったりとかしていますので、ね、ぜひともそちらの方もテクノロジートークステーションでね、最近そういう特集が多く行われましたのでね、そちらの方も聞いていただきたいんですが、はい、 まあ、そんな内容はいいんですが、まあ、今日は近況報告ですよ。で、まあ、近況報告ってほどではないんですが、昨日一昨日とですね、3月30日31日とちょっとあの高校時代の友人と遊ぶ機会があって、でそれでちょっと思う節があったなっていう話です。なんていうのかな、あの、まあ、主に昨日の話なんですけれども、まあ、バイトが、まあ、塾のバイトしてるんですけれども、塾のアルバイトが終わってすぐに友達の家に行ったんですよね。で、まあ、前もって約束はしてたのでね、でそれでバーって行って、で、まあ、あんまりさ、大学生で友達の家に行って遊ぶっていうケースって結構稀なのかなって思うんですよね。小学校の時とか結構ちょくちょく遊びには行ってたりとかしましたけど、なんかこうね、中学生、高校生、大学生ぐらいになれば大体こう札幌市民であれば街に出かけたりとかするんですよね。映画見たり、買い物したり、あるいはカラオケで時間を潰して最後食事やって帰るみたいな、そういうルーティーンが僕の場合は多かったりするんですよね。ちょっとバーに行ったりとか、バーはあんまり、僕はお酒あんまり飲めないんで行かないですけど、とかね、ちょっとした食事を取ったりとかして帰るっていうパターンが多いんですけれども、今回は本当にあの家にお呼ばれしてっていうか、まあ行ったんですけれども、でそれで Wii をねやったんですよ。 Wii っていうか、まあ Wii とかゲームですね、なんかこんなの小学生以来だなと思って、懐かしいなと思って、まあ厳密にはまあちょくちょくね、たまに普通に学生の時にやってますけど、まあそれでゲームの話を今日はしたいんですよ。で、まあ最初あの Wii パーティーっていう、あの普通になんか本当にあの任天堂から普通に出されたなんかファミリーゲーム的なのの、あのなんかこうマリオパーティー的な感じでね、ボードゲームをやったんですけども、こんな最初ね、こんなの今大学生というかね、二十歳になった3人の男女が、まあ、3人の男女だったんですけれどもね、女の子1人、男の子2人、僕合わせてですけどね。でそれで、この3人でやって楽しいのか、こんなファミリーゲームとか思ったんですが、思いのほかね、白熱したりとかしてね、楽しかったんですけれども、その Wii パーティーの後にスマッシュブラザーズをやったんですよね。スマブラです。はい、スマブラ皆さんできますか？できますか？で、あのやったのはあの Wii の方じゃなくて、あのデラックスでしたっけ、あのゲームキューブの方のスマッシュブラザーズをやったんですけれども、できますか皆さん？まあっていうのが今日のテーマで、スマッシュブラザーズが今日のテーマなんですけどね。で、あのいろいろと俺はスマッシュブラザーズできねえなっていう話を昨日あの3月31日にですね、ツイッターの方でつぶやいたら、いろんな友人が返してくれたんですけれども、はい、まあで強い人はね、やっぱり見えてるんだなってことで、あ、そういう視点があるのかみたいなことまで全てこう返して、くれたりとか、ミクシーとツイッターの方でね、本当ありがたかったんですけれども、スマッシュブラザーズを全く知らないっていう人はあんまりいないのかなって思うんですけれども、ちょうど僕たちの世代っていうのは本当にスマブラでちょうどいい世代で、小学校低学年の時から、まあ、ちょうど64があってね、ちょうどその頃ですからね、64がね。でそれで初期のあの任天堂64のスマッシュブラザーズをよく多くの友達がね持ってて、あるいは僕の周りだと一人しか持ってなかったんですけれども、でその一人のこの家に集まって、でコントローラー持ってってね、で僕も僕で64はあったから、コントローラーみんな各家庭で一個一個持ってって、で、まあ自分の、まあ、マイコントローラーを使ってですね、で、スマッシュブラザーズ4人でやるっていうのが結構おなじみだったんですけれどもね、で結構楽しかったんですが、やっぱりね、スマッシュブラザーズ持ってる人と友達の家に行ってやる人だとね、やっぱ場数が全然違うね。基本的にさ、あの友達の家に行ってやるってそれもう本番なんですよね。で本番ぶっつけ本番なんですよ。だからもうなんかやりながら勉強するみたいなさ感じで、で全然さ操作方法もなんとなくしかわからない。で当時まだ小学生でしたから、僕なんて知ってるキャラクターなんてスマッシュブラザーズの中でもほとんど知ってるキャラクターとかいなかったんですよ。まあ強いて知っててカービィ、マリオ、ヨッシー、 まあポケモンも当時ピカチュウがギリギリ知ってたかぐらいなんですよ。プリンすら知らなかったあの時代っていうね。ネスって何なのって、キャプテンファルコンとサムスの違いは何ですかみたいな、そういう人だったのでね、ゼルダの伝説のあのキャラクター、リンクっていうんだ、あゼルダじゃねえんだみたいな、そういう、時代だったんですよね。あゼルダってそうか姫かって思って、へえと思ってね、じゃあゼルダも出てこいよって思ったんですけどね、伝説なんだろうって思って、で本当にあのゼルデンはやったことないから全く分かんないんですけれどもっていうね、話だったんですけれども、でそういう知識で始めてさ、で A ボタンでジャンプじゃねえのこれって思って、で A ボタンでパンチかよ、で B でファイヤーボールで下 B でって、これへえそんなゲームもあるんだという感じで始まってですね、でなんだろう、パンチとかっていう物理技はなんとなくこう魅力を感じないわけですよ。なんかわかりますかね、こう小学生ならではの感覚だったと思うんですけれども、パンチとかというよりはマリオ使ってんだからファイヤーボールで倒したいし、であと下 B とかでこうトルネードやったりとか、こう上 B でこうなんかマリオジャンプありますよね、あのポインみたいなやつで、あれでこうね、こうたなんかこうパンチ的な感じになるっていう、あれもなんかこうね、いわゆる B ボタンの方の攻撃ですけど、そっちの方が強いっていうか強く見える、うん、なんかね、うん、こうファルコンパンチとかさあるじゃないですかね、ヨッシーであれば舌を出してこうね、敵を卵の中に閉じ込めるやつあるじゃないですか、ああいうのもね全部キャラクター独特の技でなんか魅力を感じて、もうケクノは小学生の頃からあの今までそうですけど B ボタンしか使わなかった、うん、あのつかみ技すらねしばらく分かんなかったですからね、で友達にね、お前 B ボタン使いすぎだ、やめろと、やめろと言われてね、 B ボタン縛りね、 B ボタン縛ったらちょっと、だって攻撃できないでしょ、ただ逃げるだけね、スマッシュブラザーズな、いや A 使えよって言われてね、ねっていう感じだったんで、だから本当にねスマッシュブラザーズはねできない、でなんだろう、 B ボタンの攻撃技が決定打になるケースっていうのがほとんどないことに最近気づいてね、上手くなりてえなと思ったらもう手遅れだったと、ね、いう話なんですけどね、うん、はいね、そういう話ですよ、うん、でね、スマッシュブラザーズデラックスなんでね今上手くなりたいかというと、あの僕のサークル、大学で入ってるサークル、英語会話研究会なんですけど、なぜかあの部室にゲームがあってね、てか多くのね大学生のサークルがゲームあんじゃないのかなと僕は思ってるんですが、と昔はね64があったんですけども、最近ねなんかねゲームキューブ買おうぜっていう話になって、ゲームキューブを用意して、それでスマッシュブラザーズやりだした、でそれで僕はできないから全く参加できないのが寂しくなってきて、そろそろ強くなろうと思ってね、うん、ねいろいろ頑張ってはいるんですが、あのねゲームキューブまで行くとねボタンの数が多くて、まあ、これもね年寄りかって思われそうですけど、あのねゲームキューブまで行くとねボタンの数多くて意味わかんなくなる、うん、謎、あれは本当に謎、うん、でいう話でございますよ。であのほら僕の家には Wii があるんですけれどもね、一応ゲームキューブできるじゃないですか、ね、あのゲームキューブの方のコントローラーとかも挿せばやれるっていうか、まあ、ゲームキューブは僕ないから買わなきゃいけないんですけれども、でそれで、なんとかして上手くなろうと思ってはいます。で、まあ、せっかくならねゲームキューブの方のスマッシュブラザーズ買うぐらいだったら Wii の、ね、方買った方がいいよなっていうふうに思っていろいろと考えてはいたんですが、まあいろいろと操作が違ったり、キャラクターの強さが違ったり、いろいろやっぱめんどくせえのかっていう話にはなるし、コントローラーとかも買わなきゃいけないことを考えたら確実に1万円近くはかかるのかなとか思うと大変なんだなっていうふうに思うんですけれどもね、はい。でまあ結局そのツイッターとかでね友人とかに相談して聞いてみた結論としてはですね、とりあえず、64のスマッシュブラザーズ、ゲームキューブのスマッシュブラザーズ、そして Wii のスマッシュブラザーズ、全部別のゲームだと考えてくれというふうに言われたのでですね、結局あの俺は Wii の方を買った方がいいの、それともゲームキューブの方を買った方がいいの、どっちなのっていう話なんですけどね、まあとりあえずその辺は慎重に 考えていった方がいいのかなっていう話です。はい、まあそんな話でした。まあね、新パーソナリティになって最初のトークがゲームっていうのはどうかと思うのですが、エンディングの方でも重要な、結構重要な、これ結構カラダイスの方に関わる報告があるので、ぜひともそちらの方は耳を傾けて聞いてみてください。それでは今日のトークはこれまでです。ではエンディングに行きます。はい、ということでエンディングなんですけれどもですね、はい、こんな感じで、私ケクノ太郎の方で、まあ、こんな感じなトークはあんましない予定ではいますけれどもね、これからまあ、何年間続くか分かりませんけれども、私ケクノ太郎がパーソナリティを務めさせていただくカラーデイズが、続いていくことを僕は望んでいるのかもしれなかったんですが、お伝えしたいことがあります。皆さんごめんなさい、違うのね、エイプリルフール企画なのこれはね。ということで今日が一回きりの、ケクノパーソナリティのカラーデイズでした。はい、ってことですよ。はいはいはい、ってことで、あのね、何話したらいいかね、ほんとね、困りながら、テイク4ぐらいまでやりながら、あの、オープニングね、結構困った。あの、オープニング、あの、最初の本編に入る前のやつね、あの、なんだ、テクノロジートークステーションのパターンと、カラーデイズのパターン、なんか、こう、決まりきったセリフがあって、あの、やっぱり違うんですよね、なんとなく喋ってることが。ね。うん、で、特にカラーデイズの場合、決まりきったのが最後にあるじゃないですか、オープニングのところに。大学1年生若がお送りする雑音混じりで自己満足の番組カラーデイズ、この番組はボイスブログケロログとシーサーブログの提供でお送りしますを、5、6回も噛んでねえな、3、4回噛んでね。で、それで何度も繰り返したんですけれども、ねえ、本当に。なんかこう考えるとね、うん。なんか実際にね、こういう他の番組でこういう風にエイプリルフール企画なんつってこう真似てみると、他番組のね特徴なんかが見えてくる、こうセリフとしての特徴が見えてきて、面白いなぁなんていう風に思いますね、うん、逆にこう若さんにね、今回エイプリルフール企画としてうちの番組に出ていただければよかったなっていうのはちょっとね気づくのが遅かったんですけど、ね、今もうすでに4月1日なんでね、うん、今から頼んでもどうしようもないんですが、ということで、はい、すいません、本当に次回からは若さんなんでね、心機一転カラーデイズ第5期は本当次回からスタートだと思ってください。ということで、ありがとうございました。お相手はケクノ太郎でした。テクノロジートークステーションもよろしく。ということで以上です。キョウスケお疲れ様でした。